はい、じゃあ、乾杯。乾杯。乾杯。はい、というわけで始まりました、ホラボド。いやいや、
飲んでる
飲んでる。
いやー、ということで今回はですね、久々の飲み収録でございますよ。
いやいや、
ね、せっかくのね、飲み収録ですから、うん、まあなんかざっくばらんにいろいろまた話したいなーなんてね、ホラボドのオフ企画ですよ、オフ企画。
はい、
はい、
というわけで今回の企画はボードゲームにまつわる悲しい思い出について語ろう。イエーイ。
ない時ある時、
ない時ある時、ない時ある時。
はい、皆さんもね、リスナーの方でもあると思いますけど、ボードゲームをやってて悲しい出来事とか、まあいろいろあると思います。それをね、私たちのエピソードをそれぞれ話していこうということでございますよ。
イエイエイ。
はい、というわけでまず自己紹介からです。どうぞ。
じゃあ、チュパミでーす。
お、じゃあ、のチュパミでーす。
のチュパミ、イェイイェイ。
イェイイェイ。ジャスパ。
はい、豚の鳴き声の酢豚です。よろしくお願いします。
イェイイェイイェイイェイイェイ。
ホラボドのイカです。
ホラボドのイカです。
イェイイェイ。
ありがとう。ありがて
ー。
イカさん。
イカラジに帰ってきました。
あー、イカラジのイカさん。そして最後、
番組持ってないハタです。
ハタさんだ
ー。
でも社長、番組持ってなくても会社持ってる。
そう、クレーブラッドの社長です。
そう、すぐ売り渡します。
というわけで、はい、5人で飲んでおりますけれども、
はい、
まあ皆さん悲しい思い出当然ありますよね。
はいはい。
あるね、
はい。あ、おつまみありますか？
あ、食べよう。
おつまみ、これ、スーパーで買ってきたやつ、食べよう。
たまいい。
山田スーパー。
山田スーパー。山田スーパー。あ、パンも食べていいの？
パンで食べていいです。もうちぎりパンです、これは。
めっちゃパン入って
る。美味しいよ。炭水化物美味しいね。
はい、じゃあ早速ですけれども、悲しいエピソード。ピカさん、エピソードあるんですよね、悲しい。
ボドゲじゃないんですよ。
あ、ボド、え、ボド
ゲ。アナログゲーム。
アナログゲーム？
まあ、TRPG を僕がやめてしまった時の話なんですけど。
もうやってないんですね、今。
そんな悪い話じゃないとは思うんですけど。
振りかぶる。振っていくな。
振りかぶるぜ。
まあ、何に振るな。
まあ、数十年前ですわ。
いや、数十年前。十数年前じゃなくて。
それをずっとはっきりと覚えている。
まだ僕の若い頃ですわ。
はい、
はい、はいはい。
TRPG の、うん、あの、オープン会みたいなのがあって、
はいはい、
そこで、まあ、あるセッションの宅にね、入ったんですよ。でやったら、まあなんか、マスターが情熱的な感じで、なんか、シナリオがその人の話でガンガンに進んでいくんで、だいぶ取り残されつつ、まあ、とりあえずやっていこうみたいな感じで話聞いてたり、まあ、あんまロールプレイもできずになんかそのままダーッと行ったんですけど。
何時間ぐらいやったんですか？
3、4時間ぐらいのセッション
だ
から。で、
しっかりやったね。
最後の方で、うん、なんか知らんけど、僕が主人公みたいな形になって、
は
あ、
急に出てきたある女の人を目覚めさせなあかん、
はあはあ、
みたいな感じが、
はいはい、で、
寝てはんねんな。
なんかどうやるんやろうって何のヒントもなかったから、なんかよう分かれへんけど、まあ揺らしてみたいな、頑張ってみるんですけど、なんかあるやろ、起こし方みたいな感じが周りのマスターからプレイヤーからちょっと流れてくるんですね。え、どういうことすか？いや、わかんないって言ったら、なんか、あれ、あれや、あの、キスとか言い始めて。
キス？
よう分からん。じゃあ、キスしますって言ったら、いや、そんなんじゃダメでしょって言われて。
え、
どういうことっていうの、なんか言いながらとか、どういう感じでとか。
ダブルプレイみたいなね。
ダメでしょみたいな。
なるほど。
もうそっから僕完全にもうここの接触が嫌になって。
いや、
脈絡がなくて、
うん、
なんか知らんけど、急にそういうキスしろみたいな、言われて、うん、それでも、キスやねーみたいな、いや、できるやん、言ったらええからみたいな感じで、徐々におかしなっていくんですよ。
プレイヤーは全員男なんですか？
いや、男女いた。
あ、なるほど。
え、これはちょっとさらしやな。
で、マスターも、なんか後から話聞いた、まあ、そういうシナリオ書くような人やで。
あ、言う、そっち系の人だったと。
けど、いや、もしかしたらヒントとか散りばめられてたかもしれないけど、
うん、
僕は全くわからなくて、
うんうんうん、
それやのに急にそういうラブシーンをしろみたいな感じ、周りもなんか僕1時間ぐらい固まったんですよ。
長い
遅刻やな。
長い。
長
い。
遅刻やな、
それ。もっと、できひんし、
まあ、
脈絡もないし。
イカさんはしなさそう。
絶対僕、それ脈絡ないことしないタイプやな。
イカさんはやらんな。
だからもう、
わかるわかる。
ほんと、あ、もう、わーみたいな感じで、もう、あ、これでええやろみたいな感じで結局、はいはい、なってんけど、うん、もうなんか、そっから、あ、こういう人がシナリオ書く TRPG オープン会とか言うんやったらもう、あ、話聞いてる気
がする。いや、まあ、みんなパン、
必死にてめえら
パ
ン、パンちぎりパン食いやがって。
パンちぎりパン。
ほんでもなんか、俺もさっき二十数年前の話やから、だいぶうろ覚えやねんけど、
でもそれはでもほらたまたまそういうところに当たっただけだから別にそっから TRPG やらなくなる必要なくない
？いやいやいや怖くなっちゃった。
ああ、なんかそれで空気を悪くすることが、
うん、もあるし、なんか俺そういうので変に嫌ってなっちゃうタイプ。
いやー、確かにイカさん1回スイッチ入ったら戻ってこないですからね。
う
ん、
脈絡なさすぎるやろって。
確かに
脈絡あったらいいんですよ
ね。
ちょっとでも
チュパリさんも TRPG 好きですから分かるんですか？
分かりますよ。やっぱね、オープン会とかってどういう方で、あの、うん、自分とその相性って結構あるけど、
それは人シナリオ、
人もシナリオも両方ですね。あ、まあ、てか人が書くシナリオやから、うん、その人のシナリオは全然合わないっていう場合もあるんですよ。
なるほど。
いや、シナリオ合わないはいいけど、
うんうん、
意味がわからないやつ。
いや、それも多分合わないっていう一つかなって。すごい、あ
のパミシめっちゃある
よ、ね、大人の
拾うね、拾うというか。
あ、まあ TRPG 好きです
からね。いや、私も結構なんかエラい目になったことがあったんですけど、その子すごいわかりますわ。
なんだろうな。
まあでも集団のいじめに近い空気感みたいになりますよね。なんでやらないの、なんでわからないのみたいになりますからね。
他の手段を取らせてもらえなかった。
ああ、でもそれはおそらくその人のシナリオ的にはそれを、
それ以外に多分道はなかったみたいで。
でも GM 的にもなかなかあの挑戦的でしたね。
でもそういうのって救済とか用意しないんですね、シナリオ的に。
いやー、人によって用意すると思うんですけど、でも多分その時は用意しなかったでしょうね。
まあまあまあ、でもね、
わからないよね。強すぎたみたいな。
これは俺が悪い。これは、
いや、合う合わないだと思いますよ。
多分僕はっきりその時のこと覚えてないから。
じゃあ私それに続いていいですか？
そうですよ。
私も悲しかった思い出がありまして、ロールプレイっていうので思い出したんですけど、うん、そのマーダーミステリーをやってた時にですね、うん、5時間ぐらいかかるやつだったんですよ、
うん、
でメンツも私もほぼ初めましての人たちのものだったんですけど、私ロールプレイ楽しむタイプで、実は推理とかそんなみんなほどこうついていけてなくて、でロールプレイ楽しもうと思って女性キャラをやって、あなたそういうとこあるわよねとか、
うん、
私この事件すごく怖いみたいな感じで、いや、やってたんですよ。
まあまあいいっすね、全然いいじゃ
ん。いや、そしたらなんかおいって、うん、ちゃんとやろうぜって言われて、あ、いや、え、何を私に指図する気みたいな、うん、違いますって、いや、ちゃんと遊びましょうって言ってるんですよ。あ、はい、すいませんっつって、推理ちゃんとやらないんだったらもういいんでとか言われて、ってなって、ね、GM も、そう、楽しみましょうよみたいなで言ってくれたんだけど、なんか、いや、もう本当あの人マジでいらないんでみたいな感じで言われて、で、その後もうなんか、もうあの人からは聞くことないから、もうあの人以外でやろうとか言われて、で、みんなも、ああ、そうしましょうみたいになって、後半、もうずっとなんか一人ぼっちで、うわーって思って。で、重要なヒントの時だけちょっと来て、みたいな。で、これ一緒にやって、とか言われて、で、やったら、もういいです、とか言って。いや、辛いと思って、もう、いやー、これ、早く終わってくれってずっと、なりました。
育ってきた環境が、
しか
ずいっすね。
で、それで終わった後の感想戦も、さ、あの時にちゃんともっと進んでたら、こんなことならなかったのに、もみさんが、それちゃんとしないからだよ、みたいな。みんなで一つの事件を追ってるのに、あなただけ遊び方は違うんだよみたいな言われて、で、確かに多勢に無勢だったんですよ、その時。もう私の方がちょっとこう、ロールプレイ楽しもうで、他の人は事件を解きたい。マーダーミステリーの謎を解きたいみたいな。
あー、どっちも分か
る。ゲーマー、ちょっとゲーマー寄りなマーダーミステリーすんごい遊んでる人たちだったんで、うわーと思って、しまった、メンツミスったみたいになって、もうすんごい辛い思いしましたね。
いや、でもどっちも分かるわ、どっちも分かる。
だからちょっとオープンっていうか、まあ、半オープンでもそうなんですけど、ちょっとやっぱ知らない人とマーダーミステリーするの怖えって思ってから、
ほんまですな、
やってないっすね、一回も。
いやわ、俺もこれ、俺マーダーミステリーをその社内で作ってるやんか。
話話
はいはいはい、
もう少なくとも、まあ、それどのマーダーミステリーかは知らんけど、はい、俺らのところとはもう全然軸が違う楽しみ方してるから。だからモミさん、俺としてはやっぱモミさんみたいに楽しんでほしいっていう。
パッケージじゃないです、それは。海外から個人で仕入れたもので、
はいはいはい、
みたいなんで、やろうみたいな。
そう、また競技化してるんだよな。
で今よりもっとなんか、みんながなんか、わーって、こう、まだミステリー、万歳みたいなちょっと空気感だったんですよ、その時は。
はいはいはい。だから謎解きの感覚でやってるんやろね、うん、その人。
なんかパンデミックレガシーとか、謎解きとかみたいに。
う
ん、
そうそうですね。
非協力的なものは。
いやいや、こういうのはでもね、やっぱありますよ。プレイスタイルの。
そうね。
あ、そう。で、向こうが悪いかって言ったら別にそういうのでは、まあ、若干なくて、たまたまそういう集団だったんで、うん、あーってなってある。
合う合わへんが
って。ありますわ。
その合うシナリオ、合わへんシナリオあるからな。うん、やっぱ結局マナーミステリーってバランスになってくるからな。全く、ま、謎解かへんのもそれはそれで問題やから。
うん、
まあね、まあ私もちょっとおちゃらけすぎた感じはありましたけどね。
結局バランス感覚なんだ。
うん。
その時本物のナイフとか置いといてるね。
え、どういうこと？
払った時にマジでマーダーミステリーになる。
いや、ダメでしょ。
あたさんが怖い。
その後どう片付ける ?GM がどう片付ける
今は僕あの、ね、ガチで。
怖いですね。
そうですね。おもろ。
ちょっと思い出した一つ、違う、全然違う経路の話の、
も
う、
はたさん、はたさん。
ね、あの、いろいろ、こう、チークとかでも最近ツイッターにぎわしたりね、ボードゲットチークは、みたいな。
はいはいはい、
ああ、チークですね。
チークね。チークね。あの、チを育む感じで書くチーク。
はいはいはい、
いや僕ってもともと保育士から来てて、そうね、はい、ドイツので保育してて、うん、子育てにボードゲームをって言ったら、まあこう、大体そういう風な仕事の依頼で講演とか来て話していくっていうのが仕事で、
はいはい、
まあ、今はね、なんでか知らんけど、だいぶ全部なくなってるんですけど、まあでも、そういう中で、やっぱ、あの、まあ、まだミステリーでもね、ってやるときに、ガチ勢っていうか、一生懸命な人って、うん、周りが見えない人ってやっぱいては
る、ね。まあまあまあまあ、
うん、でもそういう人って、まあ悲しい。って言えば悲しいなと思う、今日のタイトルに戻すと、うんうん、例えば何かっていうと、その言うたら、まあ、3歳向けのゲームとかって、うん、大人がやってもぶっちゃけた話面白いないと僕思って
ます。あ、まあまあまあ、
大人でそれって面白いですよねっていうのはだいぶやばい人だと僕思ってる。
そこまで
対象年齢 3歳のゲームね。
ああ、なるほどね。
4歳はなんとなくこういう面白さは楽しいんじゃないかっていうのは大人は理解はできるけど、まあ子供と一緒に本気でやって楽しいっておかしいなと思うけど、
うん、
まあ面白さの本質は理解できる。で3歳かってやっぱね、付き合い感が多くで、
うん、
はい、大人と見えてる世界が違う。面白くないって僕は思ってるんですよ。で
も
それを本気で面白いですよねっていう人たまにいてはるんですよ。
熱心に。
熱心にっていうか、多分ね、頭おかしいのに。
いやいやいやいやいや、フォローしてるのに。
いやいや、うん、
なるほど。ま
あ、しかも、あるところの、P 入った方がいいかもわからんけど、
はい、
某、うん、の、うん、あの、代表の方。あの、それ最初にこう、あの、お店でその、チーク玩具コースみたいなお金取ってね、
うん、
まあ、おもちゃとかと一緒にやって、ボードゲームもやって、いろんなコースとか作って、その、資格商売をしようってして、
や
って、今もしてるんですけど、
うんうんうん、
その立ち上げの時に、
うん、
実はそのお店取引先やったんで、
うんうん、
僕もまあなんかあの、結構ボードゲーム、まあ、全然知らないお店とか行って、こんなボードゲーム面白いですよって言って結構話して、
はいはいはいはい。
まあ、全然知らないというか、全くこんなに子供向けのゲームしか置いてなかったりしたんが、あの、あ、じゃあ大人向けも面白いんですねって、こんな、こういうコースとかも作って、そのボードゲームコースとかもやりたいと思ってるんです、みたいな話をしている前に、まあ、スタッフ研修とかもだから、あの、行かしてもらってて、お金いただいて、あの、行ったりしてたんですけど、でもそういう講師とかも依頼もお願いしたいですって言って、その、で、まあ僕もそんなお金もなかったこれやし、ぜひいいですよって言って、まあ、ボードゲームが広がることが僕の目的やったんで、
うんうんうん、
まあ、まあ、何でもいいですよ、広めてね、ボードゲーム面白いって言ってくれる人が、まあ、いっぱい増えれば増えるほど広がるかなと思って、受けにいいですよって言うてて、ある夏の研修会かなんかに呼ばれて、その、お手伝いに行ってる時に、
うん、
あの、まあ、それは大人の人をやったんですけど、
うん、
あの、その、博多ごまっていう、
はあはあ、
まあ、国宝か、
うんうんうん、
なんか人間国宝。
人間国宝。
そうそうそう。
うん、
っていう人が、その、まあ、なんか、それに来てて、その、オープニングで技を披露するみたいな。
すごい、
すごい。
で、その人がもうすごいんですよ。だから、本当に、真剣の上を、駒をこう動かすっていう、うんうん。でも、それも温度とか湿度とかの関係とか、力の加減とかで、張りすぎてもあかんしっていうので、それこそ、俺、落としてしまったりしたら絶対ダメやしっていうので、もう、それでもうまくいくかどうか、ほんま分からへんぐらい難しいって言って、
うんうん、
あの、正月のなんかの、隠し芸大会とかですか。
うんうん、
博多駒、榎並和樹くんが博多駒をやりたいって、その技をやりたいって言って、2週間通い詰めたけどできなかったっていうぐらいで、
うん、
まあ、そういう技を見せてもらって、
うん、
まあ、打ち上げ、
うん、
打ち上げというか、その、まあ、あの終わった後、ちょっとお店で集まって、
うん、
まあ間があったから、なんかその人ら二人、お弟子さんとその人間国宝の人があって、うんうん、まあ、ボードゲームをじゃあちょっと紹介。
まあね。
うん、で、あの、ちょっと話もしながらって言ってて、ほな、その、 この人がボードゲームって面白いんですよって言って、インストし始めて、ボードゲームを広めてくれたらいいなと思って、まあ僕はね言ったら手伝いの立場やから、ね、呼んでる人がやってくれはったのがきっといいやろうと思ったら、大人二人組のそのね、別にボードゲームを知らない人に、虹色の蛇って3歳向けのゲームあるんですよ。ただめくるだけ色合わせて、面白いんですよってマジでインストし出すんですよ。大人の人、てんてんてんですよ。
まあまあまあまあまあ。
もう、でも一生懸命その人、面白いでしょって言ってて、大丈夫かこの人って思って。
それは立場的だからじゃなくて、もうガチで
思ってる、うん、頭おかしいんちゃうかな。
いや
だってその、ね、その子供に関わる人ってまだ面白さが、まあ、3歳児はこれをこんな風に面白いと思うんだろうなって思える人にやるんやったらまだわかると、
ああなるほどね、はいはい、
ただ全然子供に関係ない人間国宝の駒の大人2人組の芸の方とお弟子さんやから、間違ってると家のチョイスするゲームが、
ああ確かにね、
3歳向けのやつただでさえ面白くないのに、ずっとその人らも付き合わされて何が面白いかって、こう面白くないと思って帰ってもらった方が最悪やなと思って、もうそれ終わってちょっと時間なさそうなところすいません、もう一個やりましょうかって無理やりその辺から探してきてアレックス・ランドルフさんそれだっていう、
ああはいはいはい、
2人のゲームをちょっと紹介して2人勝負してくださいよって言って、おこれ面白いなって、
あよかったよかったよかった、
ほんまね、
危なかった
危ちゃうかと思って、
そんなにはね、
いやいや、でもそういう風になんかこう熱心な人たちって、もうね、いい意味もあるんやけど、やりすぎなんでも害悪やなと思って、
ね、言い切るなとさ、
武闘派やから、
武闘派やわ、
悲しいなと思って、
悲しいね。
でも愛ゆえな部分ですからね、今んところ出てるのは全て愛ゆえな話ですよ。
あそれで言ったら、まあ、その集中しすぎたりとか愛がありすぎると、巻き込まれた人が悲しくなるっていうのはよ、多くあって、ね、僕やっぱこうイベントとかで、まあ、いろんな宅でボードゲームしたりとか、まあ、B カフェでも
ボードゲームカフェの B カフェ
で、ボードゲームカフェの B カフェでインストしたりとかもすることがあるんですけど、年配のもう年季が入った人ばっかりの宅って結構大変
なことが、年配って言ってもほら分かんないですよ、40、50、
もう40とか50とかでもう黎明期からボードゲームやってますよ、
手だれっす、
僕ですね。
まあイカさん、
ね、まあイカさんはね、いいんですよ、
まあイカさんフランクな方なんで、
フランクなんかいろんな世代に友達がいるから、
まあ最初の方の話戻ったりとかするんですけど、はい、あまりにもその勝負としてやりすぎる人とかが集まると、例えば糸ってあるじゃないですか、
はい、あはいはい、ミチル先生のね、はい、
糸ってまあ数字を順番に出すんですけど、それにそのランク付けをして数字化するみたいなゲームじゃないですか、まあ例えば なんやろ、強そうなガンダムの名前を言うみたいな感じのゲームなんですけど、ある、これでイベントの名前は言えないんですけど、イベントでそういう人らばっかりが集まったことがあって、ほんでね、何やったかな、その時のお題がね、なんか大変なことみたいなお題やったんですよ、
はいはいはい、苦労する
苦労することみたいなお題、ちょっとぼわっとして忘れてるんですけど、ほんでまあ小指を机にぶつけるとか、そんな感じ
で
痛いこととか、腕の骨折るみたいな感じあって、で失敗みたいな感じになったんですよ、ほんならそこの大人3人が言い合い始めて、いやもうこれはもうこっちより絶対上やろみたいな、こっちの方が絶対痛いから、いい大人が糸で喧嘩し始めて、僕イベントの GM やから、いやもうやめてください、
まあまあまあつって、みんな今お前らじゃん、
そう全員40、50のおっさんが糸で言い合いするやんっていうのが俺ショックで、
そうそうですね、なんかしかも別になんか友人とかじゃないから、
そう
あのどの温度でやってるかわからないし、
フォローするも大変や、
確かに年上が言い争ってるのはちょっと
なんかこう見てて切なくもなるんですよ、
はいはいはい、
大人でんからさつって、で周りの子らはキャッキャって言ってやってるんだけど、糸ってこういうゲームじゃないよなって
確かに、
そうなんかガチすぎるとあかんなっていうのはなんかそれ聞いて思いました、ね、で
も
まあ
雲の糸的にはそっちが正しいんじゃ
ん、そうなんすかね、
もう命かけて
命かけてやる
もんな、殴り合って一本の雲の糸争うんですね、
その後やったらジャストはもうギスギスしてます、
うわ何のためにやってんの
全然ポップじゃない、ジャストはもう糸も ワイワイ楽しむゲームやろうと思って。
これ悪い見本に使わせてもらっていいですか？取っといたのよ。
収録、撮影。
っていうのがあったんで、よしよし。
YouTube デビューさせてもいいですか？
価値観のすり合わせで結構難しい。
ここの温度差は難しいなぁ。
まあね、温度差っていうのは大事というか、ああ人によって見え方が違うという
か。
わかんないですね。盛り上げようと思って煽った結果とかなんか急に怒られたりとか、やっぱその、年上の方と遊ぶのって難しいんですよね。馬鹿にしてるわけじゃないんだけど、盛り上げたくて、何やってんですかみたいなノリとか言ったら、なんだそれはみたいな。
キャラクター的にちょっと誤解されやすいのかもしれないですね。
か、あるでしょうね。
なんか、
やりにくい？
やりやすいし。
あ、イカさん。
時を超えてるから。
でも得意なゲームと不得意なゲームがあって、それは僕ら分かってるじゃないですか、イカさんが。これが得意で、これが不得意。
言うしね。だから、不得意なゲームを言わないと、やっぱり、分からないのに、やった状態で急に不機嫌になっても困る。
それで無理やりやらしたら僕らは絶対悪いですよね。
はい。
不機嫌になるゲームも当然あるし、やっぱり、俺結構最近感情が抑えきれないみたいな、ちょっと年いってくると、やっぱり落ち着きがなくなってくるんですよ。逆に。
なんすか、イカさん最近そんなん思うんですか？
なんか、あーってなったり、なんか、顔がスンってなったりとか、急になんか、MP がゼロになるみたいな時があって。
でもやっぱ結構あれですよね。なんか他人になんか合わせこうせ言われるとスンってなることありますよね、イカさん。
それはもう全部そう。それはもう言われたくない。何もかもそう。そうゲーム限らずそう。
正解。
はい、
もうなんか。
はい、というわけで。
先週点
はい、じゃあ続きましての悲しいエピソード。黒田くん。
え、言ったやん俺。
言ったやん。他にはないの？
伊藤の他、うん、この前なんかマーダーミステリーでガチ喧嘩見たところかな。
ガチ喧嘩ってことは互いに？
互いにやな。
そんなんの
な。まあ、なんか、あるセッションで、まあこれ店とかじゃなくて、あの、個人の。
刺激を
個人で遊びに。
個人の会
で。遊びに行ったんですけど。
はいはいはい。
もともとそんなに仲良くない二人がおったんですよ。
プライベートでも。
プライベート
でね。
そう、スタートで。まあ、片方が片方のこと嫌ってるっていうのを僕前々から聞いてて。
やんねん。
たまたま集まっちゃったんですよ。
ね、人数いるからな、
呼ばれたっていう。8人必要だよってなった時に、ちょうどそうなっちゃったんだ。
ゲームやるしね、
絶対
に。で、キャラクター的にも、なんかこう、情報を隠したい人と、情報を知りたい人っていうのがその二人になったんですよ。
はいはい。
もう絶対に教えへんと、その人が。情報を抱えてる方の一人が。で、もう一人の方がもう、なんで教えへんのよっていうのをゲーム中にもうどんどんヒートアップしてい
く。あれ？女子？
女子。
えぇ？
溜まっとる。
女子と男子。
うわうわうわうわ。
で、男子の方はおっちゃん。
はいはいはい。
もう地獄。ほんで、どんどん険悪になっていって、
まあ、
最終的に、それを、かたくなに言わへんかった人が釣られるんやけど、言わへんかったから。でも実際全然違うくて、犯人が全然違う人やった。
はいはいはい。
ほんで、もうその後の感想戦もなんか二人の言い合いになって、もう最悪やと思って。
それ、鈴田くんは GM？
いや、違う。それ、プレイヤー。うん。全然ゲーム頭に入ってこい。
もうみんなもう巻き込まれた。
みんなはちょっとフォローみたいな感じになって、GM さんもちょっと気の毒やってるけど。
確かに。
結局それもわーって入り込んで、そのゲームがおじゃんになっちゃう。
あ、なんかでも最近話題で、ツイッターの話題でありましたよね。あの、カード全部オープンするべきかどうか問題みたいな。
いや、まあその、スタイルがあるし、まだミステリーのその、なんやろ、システムにもよるんよね。結局まあこれオープンになるけど、まあそれで成立するゲームもあるんやけど。
結局やっぱ多様性なんで、
そう。
それをオープンにする楽しさもあれば、隠す楽しさもあるから、まあそれはプレイヤーそれぞれで決めればいいんですけど。
なんか割としかもその時はなんか誰が聞いてもどうでもいいようなこの情報やって喧嘩になった原因が、でも違うところにで喧嘩に発展したから、
確かにゲーム
もう結局なんやろ、なんやろ、論理的な隠し方じゃなくて感情論でのやり取りになっちゃって、
支援をぶつか
る、そうそう、でそれがロールプレイやって切り替わるんやったらいいんやけど、切り替わずにそのまんまもうその人格の割になったから、これはあかんなってなって、
店出たら二人で手繋いだりしてチュッとか言ってたりして
、あ、そう、結局帰り際にセックスして終わるね。
それだったらいいけど、
いや、カップルじゃないでしょ。
カップルじゃない。 っていうことがあったんで、それはちょっと悲しいというか、しんどかった。
巻き込まれると自分が悲しい、う
ん、そう。結局巻き込まれる方が多いんで。
じゃあ巻き込んでいこう。
巻き込んでいこう。おぉ
どこに、どこに、ど
こに押してんの、
もうミスター雑誌。
なんや
ね。もちろんね、楽しいこともいっぱいあるんですよ。ボードゲーム業界とかね、アナログゲーム業界。まあ、悲しいことばっかり言ってるけど、むしろ探さなないぐらいなんで。
ちょっと他にないんですか、そういう、はい、なんか人間関係。
人間関係以外って悲しい。
そうです。まあ、人間関係はね、ぶっちゃけ、はためから見たらすれ違いなんで、うん、まあ私にしろ、まあイカさんにしろ誰にしろ、やっぱまあまあ、誰が悪いとかいう話じゃなくなっていくんですよ。ただ、もっともっとほら、なんかこういう悲しいエピソードありましたね、みたいな。まあ前に私が言ったやつだったら、その遊びに行った先でボードゲームしようと思ったら、まあマルチ関係の勧誘だったみたいな、
はいはいはいはい、
そういうなんか、
うん、これは多分 P 入るけど、テコ入れで出したのコンポーネントが微妙やったことやな。
やめやめろ。
それは赤い
やつや。それは
ピーやけ。俺個人的にもちょっと楽しみにしちゃった。
いや、そんな多いな。
僕、そういえば悲しいというか、まあ悲しいか、初めて、ほぼ初めてに近いぐらい、
うんうん、
その難しいゲームってあんまやったことは、子供用しかやったことなくて、だから初めて結構大人向けで他人とやったみたいな時に、うん、そのゲーム会みたいなのが、オープン会みたいなのがあって、そこに行った時に、うんうん、後のそのうちうちだけでやるゲーム会に、いやもう行きますかって誘われて、うん、あ、いいんですかって言って、すごい楽しくて、うん、
はいはい、
喜んで行ったら、うん、まあその当時のガチゲーマーな方で、うん、でやったゲームが、あの、うん、セーラームーンマスカレードバトル。
セーラームーンマスカレードバトル。
今からやったらどんなんか だいたいね、うん、あれなんですけど、それこそ取り手で、うん、トレードもあって、
はいはいはい、
ほんまに誰が作ったかめちゃめちゃガチゲーなんですよ、うん、セーラームーンという名を借りた、
うん、誰が作ったやん、
誰が作ったんですかね。
あれわかんないです。でも今プレミア、
めちゃめちゃ、
ああでも確かに見る見る。
本当にゲーマーズ超ゲームなんですけど、
うん、セーラームーン。だってケースに入ってみますよ、駿河屋さんとか。
すごい。
それ初めてやった時、しかも何トリック取れるかとか、そんなんまず宣言するとこが始まったりとか。
あれ？
トリックの概念がわからない状態に。
ベッド式や。
うん。でも一つのゲームに要素もりもりなんですよ。
はいはいはい。
今やったら、あの、こんなんでこんなんで、ね、やりすぎなくらい持ってるねって思うけど、何も知らない、ウブな、ピュアな僕が行った時に、はいはい、一個もお金もそれに入って、その頭真っ白のままで、レースフォーザーギャラクシーその後やって、しかもテキストがもちろんその当時日本語版出てなかったんで、英語テキストをやって、はい、うん、英語読まれへんし、
うん、
ヘッドヘッドだったんですよ。
言われるように
。でも今やったらほらアイコンとかも理解できるし、うん、レースだなって思って遊べるけど、
ゲームのあれ
して、そうそう、初めてやから、だから
すごいな、
そのイメージがあるから、トリテとレースフォーザーギャラクシーずっと手をつけなかった。
レースフォーザギャラクシーに関してはもうごめんなさいってしか言えないです。
なんでですか。
え、そういう紹介しちゃうから、好きすぎて。
あー、そう、面白いから、面白すぎて
好きな人は紹介
して、英語でも遊ぼうよってなっちゃったってこと、ね、
その代わり
でもイカさんの話じゃないですか。
あの、結構苦痛の2時間ぐらいですね。
わかるわ。
だからこの間のザックルーのおもみさんの話
は
めちゃめちゃわかった。あれ、取り手嫌いになる人ってああいうとこやろうなと。
いや、そうなんですよね。置いてけぼり感なんですよ。
冷蔵だけ楽しいならな、初心者の人のプレイめっちゃ褒めんねんけど、いやー、エイリアン集めるいいっすね、いいとこ見てますよ、
それは。
けど、エイリアンだけはちょっと足りない。
それは、イカさん的には、レースフォーザギャラクシーを楽しんでもらいたいっていうサービス精神があるんですけど、おそらく、ハタさんのその方は、人数を集めてやりたいが優先だったでしょうね。
ハタさんのこと NPC やと思ってた。
いや、もうそうでしょう、
ね。
別にこの人はそれでボードゲーム嫌いになろうが、別にそれはその人にとっては大した話ではない。
そんなんつまんない。
いやー、まあ、切な的に。
でも、オープン会の時はすごい優しかった。だから、初心者。でも、まあ、うちの、あの、4人、5人でいつも仲いいメンツでやってるところに、良かれと思って誘ってくれはったから、でも悪くはないです、その人たちは。
なるほど。
今だに付き合いもあるから。
あ、そうなんだ。
できると思ったんでしょ
うね。でも、できる、そうですね。されてそうな雰囲気があったのか
も。いやいやいや、もう、ガチガチの初心者ですよ。うおー、ってこんな面白いゲームあるんですねって言ってる。何ですか、これはみたいな。
雰囲気じゃないじゃない。
ここ難しいな。
ボードゲーム楽しめそう。
これはでも、あれですね、私たちも意外とやりがちだと思いますよ、未だに。ついつい好きだから、その、英語はさすがにあれだけど、ちょっとこれもできるやろうと思って、初心者の子に甘えてやらせちゃうみたいなのはあるから。
できるね。
まあ、その流れがあったんじゃないですか。
めちゃくちゃ気使うわ、初心者の人。初心者っていうか、 ゲーム慣れてない人にめ
っちゃ、まあ、難しいですね。
最近もそうありました、そういえば。最近も同じようなカードゲームが、
うん、
某火星を開拓するゲームが出た
当時、
それこそ、英語テキストでやらされて嫌いになりました。そっからずっとやってなかった。
何ラフォーミングワードです。
何ラってない。
いやいや、
何ラってない。
あれのために言ってきますけど、3年後に遅れて、今僕にブームが来てます。日本語版。最近一番何やったゲームって間違いなくテラフォーミングマ
ーク。言っちゃったよ。
いや、めっちゃ面白いです。ただやっぱ、英語に抵抗感があるのに、僕、アイキャンのスピークイングしか喋れないんで、
はいはいはい、
テキスト全面英語はいくらアイコンが分かってる時代になってもきつい。そこにテラフォーっていっぱいカードありすぎるから。
ああ、そうですね。
こんな人が毎年エッセンシュピール行って、
すごい。
商談してるやもんな。
うん、おイエーイって言っときゃい
けない。おイエーイって。
うーイエーイ
おイエーイ
大丈夫。なんとなくでいけるから。
すごいね。
そうそう、ちゃんと通訳つけて
ます。そうか。通訳さん入れましたよもんね。
英語のゲームさせるときって、もうむちゃくちゃ丁寧にっていうか、もうごめんなさいね。これちょっと日本語じゃないんだけど、全部説明するからって。
意外とそういう覚えやすさみたいなのありましたけどね。
いや、うん、だから。
でもまあ確かに。
ドミニオンはドイツ語版の方がやりやすいですよ。
わからん。それはわからん。
ボス入荷。
慣れかな。
いや、プラスワンカルテって書いてあって、あ、うん、俺カルテってカードのことやな、
すげえ。
あ、ぶってる。
ぶってる。
ちゃうんすよ。
僕もでも最初に買ったドイツ語版のド
マ。ああ、いやいや、何ちょっと飲むの。
いやいや、
乗っかってん
の。わかるから。
ああ、そうですね。
でも誰もやってくれへんから、日本語も買い直しましたよ。
ああ。
ぶってるって言われたらもうごめんなさいしか言えない。
いや、まだまだ、ああ、ごめん。イカくんごめん。
もう無理
すぐに逆走してしまった。後ろ向きだった。
そのつもりで言ったわけではないんです。
また話
してます。捨てます。捨てます。
捨てます。
ドイツ語版
も捨てます。
読みにく
い。読むなよ、こいつら。付き合いづらいの。
じゃあ番組の最後にプレゼント。
いやいやいや、イカの最後
に。までドイツ語版。
イカニオン。
一応 REP。バラバラですけど。
イカニオンを。
イカニオン。
はい。じゃあ他ありますか？
悲しかったこと、意外とでもなんか悲しかったことってないよな。
いや。じゃあね、悲しかったら忘れる。
そうそうそう。
忘れるっていうか、なんかすごい勢いで協力、ちょっとでも嫌な匂いする。嫌な匂いっていうか、その匂いが違う。だから、どっちがいい匂いとかじゃないですよ。匂いが違う人とは、ある程度の距離を取っていくようなことが上手くなっていくんですね。
そう。
成長だ。
で、その僕は入っていく方やから、それができるんですよね。もみさんとか呼ぶから、なかなかやりかったりせえへん、ね。
何呼ぶからって。
その人をよ、ある程度呼ぶやん。ほんで、知り合いの知り合いとかが来た時に、匂いが違っても。
あ、ゲーム会の話
で。ゲーム会対応するんでしょ。
あー、でもほんとそれは、どうでしょうね。露骨に私も距離取る場合ありますよ。なんか、こいつ絶対ボードゲームに興味ない。単純に彼女についてきたやつやとか思ったら、それはもう、できるだけ冷たくはないか。なんか、やっぱここまで年取ると見抜けるわけですよ。こいつ別れるなとか、これはそういうつもりないなみたいな、そこはある程度省エネでいきますね。
まあゲーム会開くとかしても事前事業じゃないんで、なんか自分の好みの人間集めてやるのが一番楽しいじゃない
ですか。とはいえね、ちょっとあれですけど、自分の好みじゃない人が呼んでくる自分の好みの人がいたりするんですよ。そこなんですよね。結局友人関係って、その、一方向で終わっちゃうと、やっぱ年を取れば取るほど、どんどん同じ世代しか遊ばなくなっていくんですよね。でもそれってやっぱ、どんどん狭まっていっちゃうんで、それは怖いから、あんまりこの人、ボードゲーム興味ないだろうなって人の友達のボードゲームが興味出そうな人みたいなのを、まあ、釣りたいわけですよ。
あ、なんかお水の花道で見たか、それ。
例えお水かよ。
僕がやるときは、大抵自分の知ってる人になって、その人が別の人連れてくるってなったら、責任持って面倒を見てよって言うんですよ。
ああ、まあまあそうです。
だから、その人と離れて勝手に遊ぶのやめてくれと。
あ、確かに。
だからもう、そんなこっち任されても無理なとき無理やから。
はいはいはいはい、
もうそういうことはっきり言うようにしてます。
それあるわ。
もみさんどこ面倒見てますよね。
そうそう、
なんかもう。
え？
だってこの間もみハウスで遊ばして
もらった時に、畑さんが遊びに来てもらった時ですね。
もみさんの知り合いの女性の連れてきた彼氏の男の子、こっちで一人だけ別のゲームやってる時に、もみさん丁寧にフォローして、あ、なんとかって気遣って、ね、声かけてやってるの偉いなと思って、大人だなと思って。
もうだって
ってもうね、なんかもう、ムミセにエイティしてむれてきとか言って。お前の彼氏やろ何やねんそれ。
ほんま、ほんまそれ赤。
別れろ強く、別れろって。
まあ、こう、男が微妙なリアクションやったりね。
そうなんですよ。
もっと、楽しいとか言ってくれる人やったらもう一人来てもいいよって思うけど。
その彼女に問題ある。
まあ、ここはもう執念ですね。ここはね。
ああ、偉い。
だからもう、いやでも、畑さんなんだかんだ言って、畑さんもちゃんといろいろ演奏してくれたり手伝ってくれるんで、それはもう全然助かりましたしね。
僕みたいなタイプは半クローズかクローズに向かっていくタイプの人間なんですよ。結局。
なんか昔は、なんやろ、人口も全然おらんかったし、うんうん、もう、やれればいいみたいな環境あったんですけど、はいはい、今って選べる自由があるじゃないですか。ですよね、うん、だから、やっぱ僕も、昔はもう、まあ、酢豚会って言って、僕の家にもう、ふわーって、もう、うん、もう誰でもええから読んで、うん、全然知らん人、ミクシーで、僕んちここですって言ってやって
た。ね、すげえ時代だ。
今考えられ
やってたけど、もう今はもう固定メンバーでもう、みんなやってるから、うん、じゃあその中で会う人と、みたいな風になりましたね。これが全然人口おらんかったら、誰でもいいからやろうってなってるから選べる自由は今はあるな。
さりげなくすごい別ジャンルで集めてたんですよ僕のところ。一時期そのアニソンカラオケで、あのそういう、ね、あのコミュニティ作ってて、そのコミュニティの中で仲いい人間たちを連れのところで、僕ともう一人ボードゲームしっかりやってた人間たち、そこの家にバーッと集まってやったんですけど、その人間が、まあ、厳しいっていうか、ダメな人間は本当にダメってしっかり怒れるタイプやったんで、だからもうそうなるともう来ないわけですよ。でもう連れてくるがもう家主の人間に大丈夫かどうかと思って連れてくるから。
ああ、なるほどね、うん。指針があるわけでしょ。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、僕もそれ、あの、まあ、厳しい方向にちゃんと、あかんもあかんいうタイプやったんで、だからまあそこはうまくやれてた、
う
ん、ゲーム界。
わかりますよ。
うん。
それは逆にね、やりやすいんですよね。
うん。
誰でもウェルカムとかになってくると逆に指針がなくなっていくし、ね、難しいですね。
誰でもウェルカムやと、まあ、自宅会っていうよりはイベントとして立てたいような。
イベントね、イベントって難しいですよね。
いやもうそう考えてイベント用しないですよ、
うん、特にオープン会はやっぱりもう怖くて私はできないです、
うん、今はねもうボードゲームカフェっていうのができてきて、昔はそういうのがなかったからイベントをやって、
うん、
いや もちろん広めるとかいろんな知り合いになって、まあね、っていう場合やったけど、今はだいぶ時代は変わってきたら、
うん、それがね、ちょっと悲しい話に戻りますけど、うん、まあ前にもホラボドでちょっと言いましたけど、私がこうボードゲームカフェに行った時に、うん、もう明らかにその老害枠みたいな、
はいはいはい、
変なお客さんのマッチングのところにボーンって入れられたりするわけですよ。もうね、やっぱもうそれは1ヶ月ぐらいへこみましたよ。
へこんだ。
へこんだ。だって一応ほら明るく楽しく、うん、若者ぶってるわけじゃないけど、うん、なんか全然そういう感じじゃないよみたいな、うん、パーティーゲームライトなゲーム好きだよみたいなで頑張って接してきたなと思ってたところで、もうなんか見た目だけでその初めて会ったバイトの子に、ああもうあなたあっちみたいなんで、もうなんか本当にメガネ曲がってるような男の子のところになんか入れられてなんでお金払ってこんなことせなあかんのって思って、だからなんかもうカフェに行くのちょっとね最近怖いっす。
あ、もう醸し出してきたっすよ、うん、プロオーラを。
かといって、じゃあ、スレッドカフェに行くんだったら、じゃあ、自宅で遊んだ方が圧倒的にボードゲームあるし、無料だしって思っちゃうから、何のためにカフェ行ってるって、いろんな人とこう、で、出会いって言うとね、やらしい感じですけど、要は、知らない人と遊んで、プレゼンしたいみたいなのあるじゃないですか。なんかそこら辺がもう叶わないから、こういうことかと思って。
あ、でも俺、
慣れてそうな人はね、ちょっとマッチングされるよね。
うん、カフェにはもう一人では行かへんな、絶対。友達といて友達とやってる。
でもそうしたら家でやった方がいいや
ん。いや、なんかボードゲームカフェっていう、まあ単純に遠方とか行った時とかにないゲームとかあったりするわけ。
あ、でも確かにそうですわ。ゲームマーケットの翌日に酢豚くんがね、
ちょっと明日行きましょうっつって、うん、渋谷のボードゲームカフェ行きましょうっつって、う
ん、あ、なんや、なんかいろいろ広げるんかなと思ったら、もうカブラギピーとイカさんと私とスブタくんで、ただただチェリカウェイの端っこの方で遊んで、
ありがとうございました、言うて。
いや、これ、なんだこれ。
いいやん、全然。
うん、これほんまに。
なんやこれ。
え、何、何わかんの？
家でやったらいいよ。
ジェリカフェの空間で、気心の知れた仲間と、そのジェリカフェにしか置いてない、僕が持ってないゲームを遊ぶっていいやん。俺、あ、そう。俺は、 知らん人とボードゲームやるの苦手というか、あんま好きじゃないの。
人見知り？
なんていうかな、
気使うやな。
気使うかな。
うん、
いやもちろんお仕事とかで全然知らん人とゲームもするし、あ、まあもちろんその瞬間楽しいと思うんやけど、
うん、
なんかこうちばみさんとかもみさんとかはたさんとウェイって言いながらやった方が絶対おもろいから。
あら
いやいやいや、あらーじゃねえよ。
だって知らん人と、俺、あのボンバーやって言いながら、お前、起きへんわけですよ。
何を言ってんの？
俺はそうやって遊びたいから。あの、俺のマックス、一番楽しいボードゲームの楽しみ方を俺はやりたい。
いや、あの、私はですね、なんか、あの、気心したら知れたメンツもすごい好きなんですけど、うん、カフェで行くとき、一人で行ったりとかするときは、あの、女子大生とかと遊ぶのめっちゃ好きなんですよ。
それは女子大生と遊べるんやったら、楽しい。俺だって、組まされるの？
そう
ですねみたいな感じでやるの。それは俺だって女子大生と一緒にできるやつ行くよ。
いやいや、俺もう紹介
私が一人で行ったらやっぱり 女性は女性と組むっていうのがやっぱね基本的にあると思うんで、あの遊びカフェとか特にね、
うん、そうやろ。俺が遊びカフェ行ったらもうそういうおっさんら
と
思い出したぞ。
確かに二人で一緒に遊びに行った時になんか遊びカフェでどうやら
いい
とね、
中には楽しいおじさまとかもおるよ。おるけど、
いや、じゃあ、じゃあ、そういうのじゃなくて、なんか、
カフェに一人で来るおじさんの最近質が厳しくなってる気はする。
いや、なんか会話
ね、
成り立たないと思う
よ。そう、残っていくんすよ。
あ、まあ
僕らもだから最近全然知らんとこやったらもうほんま一人で行ったらそういうパターン多いから行きづらい。
まあ確かに。でも私も心砕かれた瞬間が前にあって、うん、あの一人で行ったんですよ、
うん、
そしたらちょうどオープンして、オープンの時間帯すぐだったんで、あ、もみさんみたいな、その、お店の人はね、もみさんつって、ああ、もう、どうぞどうぞ座ってくださいつって、まだお客さん来てないですけど、つって。で、座って、で、ずっと待ってたんですよ。誰か来たらどんなゲームしようかなとか思ったら、若い女の子と、あの、男の子の22で来たんですね。ガラガラ、つって。そしたら、これか、ボードゲームって、つって。はい、来たじゃないですか。こっちから来たら、オッケーみたいな。よっしゃ、まず何する？ボブ辞典から始まって、で、最後は、何まで行きたいな、みたいな。
よっしゃ、登頂ルートが決まるわけ、
そうそう、登頂ルートは決めてるわけですよ。あー、もう、服装が、ああいう感じだったら、こういうの好きちゃうかな、とか、この二人の喋り方はカップルやな、だったら、こっちの方がウケるな、みたいなこと、キリキリキリキリって考えて、そしたら、まあ、結論、そっから2時間、私、一人ぼっちでずっと座ってました。
なんで？
いや、なんか、店員さんが全く絡ませなくて、私ずーっと一人でずーっと座ってるだけで、お客さんも誰も来えへんから、
あ
で、オレンジジュース2杯飲んで、で、帰り際に1000円ですって言われて、あ、はいっつって1000円渡して終わり。
もう二度と行くか。
いや、もうだから、もう初めてのボードゲーマーを私に預けることはないんやと思って、だからもうそのお店には二度と行ってないです。
まあ、そうなりますよね。まあ、ね、お金払って。
まあ、年代とか合わせる気はしますね。そういうマニュアルありそうな気がする。
いや、そうなんですよ。なんか最近、いやー、これ、コッペさんかな、誰だっけな、なんか言ってたら、あの、お店によっては、マニュアルみたいなの作ってて、で、スタッフとかバイトも増えてきてるから、お店によっては、こういうお客さんが来たらこう対処しましょうとか、こういうゲームを進めましょうみたいな、そういうのもある程度テンプレ用意しあって、その通りにしてもらってるみたいなお店もあるらしいですね。なんで、まあもちろんその方が効率的だとは思うんですけど、なんかやっぱ一人で行く身としてはそれをちょっとでも感じてしまうと、もう二度と行けないんです
よ、
怖くて。
まあ確かに傷つきますよね。
傷つく傷つく。まあそして自分がやっぱおっさんなんだってことを改めて思い知らされるわけですよ。
おっさんほどおっさん、自分のこと若いと思うからね。
若くいたいと思うから、もうだったら。
俺も怖いから行けへんのやと思うわ。
おじさんがうんと言っている。
だからおじさんで固まっていった方が楽しいんだよ。
あー、
そういうことだよ。
これが一番悲しい。
気づいてるからね。気づいてしまった瞬間。
あー、これは。
だから固定メンバーで行くし、
ね、安定を求めてしまう、ね。
そうそうそうそう。そんな傷つくガチャしに行かなあかんね。
こっち側かな、僕は。
あ、畑さんは、
うん、
どういう気持ちですか。
やっぱり出会いの真ん中、こう広がりがあるんちゃうか
って思っ
ちゃ
う。そうなんですよね。
幻想を求めちゃう。
別にそう、なんかやらしい気持ちじゃない。その無夫婦じゃなくて、知らない人でもボードゲームの楽しさみたいなのを共有できる喜びが好きで
楽しいですけど、プロだったらもうスッてしますもん ね。
めちゃくちゃ気持ちいいんですよ、それが。でもそれができなくなってきてるんだって。
こっち二人はね、外向きなんですよ。うん。僕ら内向きの人間なんで。
いや、だからね、最近職場の子とかが、いやー、もみさんが紹介するゲームってマジで面白いですねってね、不意に言われた時に、あ、そうなんや、うんって言った後、トイレ行って、もうめちゃくちゃ泣きそうになりましたよね。
嬉しくて。
もう嬉しくて。
あ、それめっちゃいいよ。
っていう話です。仕事では言われないの。
そう、仕事ではありがとうって言われないけど、こんなに嬉しいことはないって。
こんなに嬉しいことはない。
ああ。いや、いいね。
こういうとあれですけど、その、僕は某酒場、お店があって、うん、そこに早いうちに入って、もう最初の方の常連やったんで、自分の環境を作ってしまったんですね。
お店に。
うん。まあ、作ってしまったっていうか、まあ、僕がいて、ゲームを紹介するし、もう全部ただ働きやけど、
ファンスタッフ。
すごいな。イカールズバーですね。
で、それで居ついてくれた常連さんがどんどん増えていって、で、常連さんが多い感じで、うん、もうそこからマジック・ザ・ギャザリングいろいろやったりとか、うん、なんかそういう形ができたから、居心地がいいというか楽やったんですね。
はいはいはい、
楽な分、他のこと頑張れるとか、インストとか全然してあげるよとか、そういうことやっててんけど、うん、今その拠点がなくなったんですね。
イカの酒場なくなりましたからね。
じゃあ、イカさんちょっとやっぱ寂しいですね。
だから今、拠点がなくて、全く外に出てない。今まで、なんか時間があったらそこ行ってた
ん
です。
うんうんうん、
時間なくても行ってた。
いいなぁ。
今の拠点マルハンですかね。
マルハンってバチバチ。
ベラジオ。
あ、ベラジオ。
ボードゲームをそこでずっとやってたし、新しいゲーム買ったらそこでやってもらえるって形があったから、うん、新しいゲームを変えてたのに、今も買わなくなっちゃったし、うん、まあ、悲しい話してますよ。
うん、リアル、最高悲しいん
だよ、最高に。だから、弱っていくアルジャーノン状態なんですよ。ボードゲームはアルジャーノン状態。
やばいじゃん。失っていく。
このままじゃなんか経過報告何もしませんでしたってなっゲームも、だから情報を集めても、へぇーぐらいになっちゃってて。
あー、でもわかるわ。
うん、ヨドバシカメラとか行って、ゲーム並んでる、へぇー、こんなにゲームがあるんだ、あれ、帰りますからね。
なんか、このゲーム買おうかなって、こう、例えば通販のページ見て、考えるときにやっぱ思い浮かぶ人がいるんですよ。
うん、そう。
この人好きかなとか、でもそれがどんどんとね、消えていくんですよ。その人がもういなくなるとか、もう結婚しちゃって遊べなくなったとか、なんかそういうので消えていったら、なんかもう何のためにボードゲームやってんねやってだんだん考えるようになってきて、
そう、プレイヤーの頭の中のリストがすごいゲーム選びとかゲーム購入っていうのが大事なんやなっていうのはわかるんで、今めっちゃ減ってて誰とゲームしようってなってるから、
いや、そしたらね、結果フリマに出すゲームがはかどるはかどる、あ、これも言えばもうこれも言えばってなっていって、
正直今あれ持ってるやつ全部売ろうかぐらいの気持ちあります。
いや、ちょっとわかるな、
それで新しく構築関係が構築できていったらやっとかまた買い始めようかっていうぐらい、今モチベーションがめっちゃ低くて、
いや、わかる、なんでしょうね、まあ波なんで、また何年とか何ヶ月でまたこうね、熱くなるとは思うんですけど、とはいえやっぱ人間関係とか自分の現実が分かった時のこのなんか落ち込みよったらないですね、
僕大きく2回ゼロなってるんで、
前にもね、
だからその時に外泊を全部捨てるとか
言ってたな思い切ってるわ。
じゃあもう一回ビッグバンが起こるんですね、
だからもう一回何か始めるってなったら、多分新しい関係性が増えてきたらまた何かやり始めるのかなみたいな。
やっぱ環境によって変わるから、なんか TCG に似てるんですよね。
うん、
僕も TCG 結局マジック・ザ・ギャザリングをやめた、周りでやる人がおらんくなった時にやめてる、
やめてるってなるから。でもボードゲームとかアナログゲームってやっぱり人間が大事や
ね。周りの環境とか引っ越しとか結婚とか、そういうので変わっていくような気がしますね。
だから困ってます、困ってます。
だんだんイカさんがね、昔言ってたこと全然わかんなかったんですけど、だんだんわかりだ。あ、こういうことか、波って、と思って。
あ、波の話？
いや、そうです。なんか、モチベの話とか。いや、わかるんですよ。別に嫌いになったわけじゃないし、楽しいんだけど、なんか、やっぱ昔ほどのこの、 なんだろう、白熱する仲間、みんなで楽しい空間みたいなのが、なんか閉じてきてるような気がして、不安なんですよね。
漫画とか、一人用のゲームとか、と違って、まあみんなでやるものなんでね、ちょっと。
どっかがね、落ちたりとか、うん、その一緒にやってる人のモチベが下がったりとかすると、うん、自分もちょっとそれに引っ張られちゃうというか、
あ、ありますね、
それはあるかな。でも、俺らって関係者やからね、あんまり義務感に駆られすぎるとあかんね、
うん。
マジで。
やらなきゃって。
うん、そう。
だからその、やらないってあっていいと思う。
うん、そうそう、うん。それぐらい緩くていい気はするか。
で、やらないってなって、たまにやると、すげえ面白いなってなった時に、もう一回モチベ上がったら上がったでいいし、うん、また時間ないから やれへんっていう時期があってもいいし。けど、アナログゲームは待ってくれるって思ってる。
そうなの？
待ってくれるやろ。
うん、だって今20年前のゲーム引っ張り出してやったらめっちゃ面白いね。
アナログゲームはそうですけど、人間関係ってやっぱ合わないとどんどん疎遠になるんで、じゃあボードゲーム会してたから集まったメンバーは、じゃあもうちょっとごめんなさい5年間お休みしますって言ったら、やっぱ言って疎遠になっちゃうんですよね。
あー、まあ、孫さんは中心やからね。
その時その時に、あの、新しいゲームがあるんですか？
どう
だって今ほら、酢豚さんとか、やっぱ人のリソースって大事やから、また再び、こう、落ちてたテンション今。
ああ、まあまあ、都会に住んでたらそうなんですけど、いや、ちょっと酢豚くんとこのメンバーうちに呼んでいいみたいな、そんなんだったらやれるんですけど、言ってるか、私は田舎に住んでるんで、ほっといたらもう勝手に結婚して、勝手にもう遊べない環境になりよるんですよ。
そうですね。
なんか俺ら貴重っすよね、結婚せず。
そうそうそうそう、無限。
無限。無限リソース。無限。
どんなプレゼント
だからね、あの、期限は寿命まで。
じゃあ、あとちょっとやりた
い。まあだから2年とか人生50年なんでね
でも結局気合う友達となんかずっとボドゲ会と称してオレンジで集まったりとかしてるけど、最近はボドゲ会やるでって言ってボドゲやらずになんか酒飲んで YouTube 見て終わる時とか全然あるから、
うん、
逆にすごいよね。それでもまた来てくれるんでしょ。
だからそれは多分気が合うからやね、
うん、
その友人として。
なんか一回それである程度残るよね。だから
そうそう、
バンってやめたからゼロになるっていうことは、
もうボドゲやめます、じゃあ来ませんじゃないから、
うん、
そうそう、
だから別にまた友達として普通に
飲み
に行ったりとか旅行行ったりとかしとって、うん、その間にじゃあボドゲやるかぐらいの感覚で俺はおるかな。どっちか言ったら言って俺もみさんとも別にボードゲームしと時間の方が短いよ。
うん、他何してんの？
なんかこうやって収録したりとか、なんかわけわからんどうでもいい業界の愚痴ずっと言うてるやん。
いや、それでも結局全部ボードゲーム
でもなんか営業資料を進めたりとかね
それは
肛門活躍金についてちょっと語ったりとか。
何肛門活躍金って
ボードゲームに絡んだことやけどボードゲームはしてないわけやん。ボードゲームをつまみにして別のことしてる
まあまあでも業界の流れとか流行り廃りもあるんで、
そう、
じゃあいつまでもドミニオンの話してるんかってそういうわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、最近のあれやっとアテンデイズの新作とかそういう話するじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあそこにやっぱ乗っかる必要あるから、うん、ある程度は抑えないと。
やばい、乗っかれない。
まあ多分あんまり気にしないで遊んでるのがライト層とか、うんうん、今入ってきてくれてる新しい層とかだと思うんで、確かに無理して追いかけることが全て正解かっていったらそれは全然そうではないと思うんですけど、
うんうん、
とはいえまあいろんな人たちがいるのが今のこのボードゲーム業界だから、うん、なんか知っておいて得ではあるなと思うんで、うん、やっぱそこは常に追いかけておきたいなと思います。
追いかけたいですよ。
僕とか畑さんとか仕事のあれで入ってきますからね、うん、でそれをなんかこうネタにしたりとかはするかな、
うん、そうなると僕なんてもう、
でもね、関東と関西はスピード感が違う。
あ、確かにそれは
めっちゃ関東はみんなやっぱガツガツしてるとか、
差があるなって感じる。
最新のトレンドを追おうとしてない多分関西は、う
ん、わかる。
そんな気はすごい両方見てるけどする、うん、関東はなんかこういい意味でね、うん、目がキラキラしてる、あの純粋に、うん、こう業界をやりたいことやっていこうみたいな、
うん、
ねえ関西そんな感じ
関西全部オナニーっ
す。あさとさんは
あさとさんはちょっと関東よりやと思う、うん、
あ本当に、
うん、あさとさんは普通の京都の人だけど多分あのカテゴリーは関東だと思う
そうなの、
うん、多分
だあんま固執する必要はないんだろうなとは思いますけど、でもやっぱ怖いんですよ、言われるんですよ
あれやりましたとか、あの、なんとかさんいるじゃないですかとか、やっぱり、コラボの的になんか聞かれるんですけど、え、知らない人とか思っちゃうんですけど、うんうんってやっぱ知ってるふりで聞いちゃうんですけど。
いやー、もみさんやっぱ最前線だ
って。そう。いや、最前線ではないですよ。
すごい、もう、リスペクトして
る。いや、私の悪い癖です。リスペクトしてるだけです。
リスペクトしてる
だけです。でも一番日本でボードゲームの情報が集まるのは俺、もみさんやと思ってる。
そんなことはない。もう最近はそんなことない。最近はそんなことない。
え、誰やと思うじゃん。
え、いやいや、それは
もみさんから見て。僕ももみさんやと思う。
うん。
いや、違いますよ。
普通にもみさんやと思う。
そう、
あー、それはあるわ。
うわー、シュピールのショー。
いや、ショーさん。その2強やわ、でも。
もみさん。ショーさんは、まあ、関東の同人とか創作ゲームの方々で言えば、すごい、
そうね、
やっぱり。
う
ん。あ、でも確かに、ショーさんのイベントとかもやってたりとかね。
でも、もみさん、業界の人とも仲いいやん。
うん、まあ、浅く広くですけどね。
なんかまあ、あの、翔さんも心綺麗側風な感じですると、もみさんは心汚れてる風な感じの。
いやいやいやいやいやいや、なんでやねん。
どっちかといえばね、そっちの黒をうまくまとめる。
白と黒。
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 正と邪。なんでやねん。
あ、融合したらちょうどええよ。
確かに。
そう。あ、でも、翔さんと二人で撮ってほしいかも。
何を。
どうなるか分からへんけど、コラボと。
えらいことなの、バロムクロスするよ。
コラっていいとも。
コラっていいとも
言えば。コラっていいとも聞きたい。
いやいやいやいやいやいやいや。
まあでも、なんだかんだで、あれや、周りを見渡せば、何人かは、もみさんの勧めるものやったら絶対おもろいみたいな、こう、カリスマ性にやられてる人は。
いや、もうそう、だそういうのはなくな、まあ、そう、別におごり高ぶりじゃないけど、いやいや、そういうおごり高ぶりじゃないけど、その、先導切る人についていこうみたいなんじゃないから、やっぱり。今の特にそのボードゲームって面白いんですねって入ってきてる人は、別にじゃあ、あ、この人すごいボードゲーム知ってるから、この人と遊びたいじゃないの、もう。俺の好きな女と遊びたい。私の好きな男子と遊びたいとか、
ボードゲカフェ的な感じ。
大学のみんなで遊びたいとか、そういうんであって、で、別に、それだったらこっちの方が面白いよみたいなのを進めてきて、実際面白くても、いいっす、いいっす、みたいな。私たちは私たちでずっと人狼してます。私たちは私たちでずっとこれやってます、みたいなのあるから、なんかちょっとやっぱり逆にすごい壁を感じて、なんか今ね、すごくね、ライト層に壁を感じるんですよ。
まあ、しょうがないよ。
こう、ね、おごり高ぶってるかもしれんけど、見渡せてた。
見渡せてましたね。
うん。
うん。なんか知りたい欲みたいなのがボードゲームの魅力につながってたんですけど、今はどちらかといえば別に知らなくてもいいっていう人たちがすごいいっぱいいて、なんか、まあ、いや、それはそれでいいんだけど、なんかちょっとやっぱ私たちは寂しいなって思っちゃうんですよね。
でも、実際やっぱ、あの、ライトゲームがいっぱい流行ったからっていうのもあるのかもしれないですね。う
ん、当たり前になったからね、あることが。昔ってあることが珍しかったから、あ、これって何やろって興味持つけど、今ってもう普通に、もう言うたらコンビニにも売られ始めましたからね、ウボンゴミニとか。
すごい。
すごい。ドンキなんかもう当たり前のようにあるし。
すげえ。
そうだね。電車の中で犯人は踊るされ始めた時はびっくりしたもん。
今セブンイレブンでも売ってますもんね。
人としてあるものの作者は誰だろうとかって多分気にならないんだよな。
うん。うのの作者気にならない
みた
いな。
そう。まあまあ、それはまあ、それが、まあ、本来あるべき姿なんだけど、うん、そうなると私たちの愛みたいなところはまたちょっと切り替えないと。
役目は果たしたんです。
うん、じゃあどうしたらいいの？若い人たちが、へーって遊んでるところに、混ざりたいって思ったらどうしたらいいの？
お金出す。
いや、それは違う、お店。
え、いやいや、おっちゃん出したるかやれへん。
いや、何を言え、通報されるわ。変な。
何かとトレードオフしないとあかんっていうのをそろそろ気づいた方がいい。
うん、だからね、
胃の中のカーズ、大会を知らずの状態の胃が大きくなってるから今、胃動が。
辛い。
いや、でもわかりますわ。でも私は、行くとき死ぬほど若作りしていく。
あ、でもわかるわ。
そう。
いや、悲しいけどわかるわ。
年齢不詳っていう感じにしておかないと。
俺もっとジェリカフェ行こうかな。
お、井川さんがジェリカフェに一人で行こう
で、2時間ポツンってして帰る。
またシェフィーやんの。
足このでシェフィーやってたら2ヶ月後ぐらいには、あ、もうそろそろあの人声かけるかなって思ってくれる人もいるかもしれない。
違うよ、単純にできんよ。
妖怪や
もん。けどお金は払ってるから、
うん、私が一生懸命相手したメガネこうグニャってなってる男の子も、次お店の人に聞いた、あの子はできんにしたって言われましたよ。ショックやわ、あんなに相手した
の。あんな頑張ったのにね。
あんな頑張ったのに。
かわいそう。
俺もね、徐々に斜めなってると思う、メガネ。
平均90だ
ね。いやー、そっかー、無理かー、もう無理だね。
そう、俺ら老害っすよ。
無理だ。
だからローで言いたいのよ。俺は
橋渡しの子はめっちゃ貴重っすね。うん、若い自分より10歳ぐらい年下で慕ってくれてて、でかつその子もちょっとカリスマ性があって、いろんな人に知り合いがいたら、うん、その人が あの人のもみさんって人みたいな言ってくれると、あ、ありがとうってめちゃくちゃ
助かる。友達の友達
やった。これからはだからそういうコーラを育てていく、だから僕らは世代になったかもしれない、
ね、つまりやっぱイベントに出るべきでは、うん、
今まで僕らは若手のつもりでおったけど、
オープンの、
さすがに、
さすがにそう、う
ん、私は思うんですわ。
若くないのは結
構、あのオープン会で中学の時から面倒見た子は割とずっと、
誰が喋ってんのこれ。
もうみんなの思いが、
はい、
だからもう、
あ、やっぱでもカリスマ性かも、年取ってくると、もうあとは勝負は、
うん、
あ、しょう、やっぱしょうさんがいろんな人に慕われてるのって、やっぱイベントの主催やってたりとかすると、どんだけ年齢重ねてても関係なく、やっぱり、あ、翔さんつってやっぱ挨拶してくれるし、うん、私がクリコをやってた時代もそうだったなと思って。僕クリコやってないから、特にやっぱそういうのない
。やっぱり、次はアムエイだ。
でもなんかやっぱね、でも翔さんはね、あの、毒がないし、
あるあるあるあるある。めちゃくちゃあるよ。
じゃあ、あの、そういうの出せへんやんか。うん、だから、やっぱあの、初心者の人とか、あと初めての人も、どんな人でも警戒せえへんというかね。うん、
まあ、で、あと、ね、努力を惜しまないよね。
うんうん。
もう俺努力惜しみまくってるからなられへんって
思う。翔さんのイベントだってさ、次につながるような感じのばっかりやんか、飲み会とかじゃなくって。
どんだけ省エネでやるか。どんだけ省エネ
で下見れないダメなのか。
まあ、だからしょうがないよ。
だから努力できるとこいっぱいあるのよ。いっぱい見えるし。
いろいろあるよ、でも。なんか人と人とつなぐ以外にも、なんかあの、やってみるとかやったら、もしかしたらこう、カリスマ性がさらに出るかもしれないよ。
あ、よーし。終わろう。
え、これ2分ぐらいになら
へん。終了。
終了やもう。
編集したら。
でもあれやで、最後にまとめさせてもらっていい？これ、みんなおのおのがね、どこにゴールを置くかやと思ってんの、ね、俺。
あ、なる。
うん、で、そこにどういう風に自分がこう、立ち回っていくかやと思うから、まあ、例えばめちゃくちゃ日本で有名になりたいっていうんやったら、そういう風にね、はい、どんどん前に行って発信していきたい。
あ、じゃあそれぞれそれ言ってみましょう。
あ、人生どうなりたいか。
うん、
え、いいよ、今度にしよう。
あ、じゃあそれは、
終わるから。
終わろう。
そう。え、でも忘れてまうんで多分。
いや、ええ、まあ、明日撮ろう。
そうやな、もうじゃあでも嫌ないな、もう。
そう、そう、悲しいエピソードだよ、もういいよ。
はい。はい、
やばっす。なんかもう話がちょっと二転三転した結果、なんか自分たちがどうあるべきかみたいになってきて。
いや、よくなるんだよね、俺たち。俺たちさ。
セミナーの行くぞ。ほんとだよ。
セミナー。
啓発、啓発系になってきた、やめよう。
結局、啓発の
主張。ダメダメダメだ。いい、もう、じゃあ終わりましょう、チャオって。
はい、
はい。じゃあ、今回のお相手は、リオリマンが不倫してオケーマンの前でワンワン泣いてる夢を見たスッタと
誰やねんリオリって
ありがとうございました。キャオキャオ
キャオキャオ
最悪やこれ。